RBCI ラジオスペシャル。
皆さんこんばんは、土方清です。毎週月曜日にお送りしている RBC I ラジオスペシャル。さあ今日のテーマはですね、中小企業と地域金融機関の新しい関係という内容です。地域の経済を支えている中小企業、零細企業はどういう金融機関を必要としているのか、そして地方銀行などの地域の金融機関はどんなサポートをしていけるのか。昨年10月に包括的な連携協定を結んだ県中小企業家同友会と沖縄開放銀行の取り組みを軸に考えていきたいと思います。そこでスタジオにはお三方に来ていただきました。まず沖縄開放銀行の上地英雄頭取です。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします、
はい、さあそして続いて沖縄県中小企業家同友会筆頭代表理事で株式会社オキコム代表取締役社長の小戸海さんでございます。小戸さんよろしくお願いします。
はい、どうもこんばんは、はい、よろしくお願いしま す。
そして沖縄開放銀行の社外取締役、株式会社カルティベイト代表取締役社長ひがりかさんです。ひがさん、はい、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、どうぞよろしくお願いします。は
い、お願いいたします。さあまずあの上地頭取、はい、沖縄開放銀行は一昨年の末にあの新本店ビルがね、はい、完成いたしまして、そして昨年が創業65周年
そうですね、
節目になりましたね。は
い、おかげさまで65周年を終えまして、はい、新しい本店ビルが完成し1年が経過しております。これもあの地域のお客様とこれまで銀行を作っていただきました、諸先輩方のおかげだと思っておりまして大変感謝申し上げております。
で沖縄開放銀行は、まあ、そもそも地域経済を支えている中小企業の皆さんとの結びつきが非常に強いというのが、はい、まあ、銀行のカラーでもありますよね。
そうですね、そもそも1949年総合銀行の前身の無人会社からスタートした金融機関でありますので、はい、そのが総合銀行という形での中小企業専門の金融機関として、ずっと営業を開始しておりましたけれども、平成元年に地方銀行への不銀転換という歴史の中でですね、こういう今まで長い歴史の中で営業をさせていただいております。うん、そういう意味では中小企業を中心に、営業基盤を強固にして確立してきた金融機関という歴史が今まで続いているということですね。うん、
はい、またいろいろお話を伺っていきたいと思います。はいはい、そして小戸代表理事、はい、あの中小企業家同友会、あの現在はどれぐらいの方が加入されているんですか。
今現在ですね、1128社と現在ですね。もうだいぶ我々1987年の11月にですね、うん、10月に設置されまして、まあ、その当時60名で誕生しましたので、うん、はい、約がちょうど30年ですね。今現在は1130社という状況です。
最初は60名だったんですか。
そうです。
はい、はね、その長い歴史の中で、まあ、ずっと見てこられてるわけですから、今日の内容にも特別な思いがあると思いますんでね、うん、はい、後ほどしっかりとお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。はい、はい、もう一つどういう目的で設立をされたかっていうのを一つ聞いとかなきゃいけないですね。
これはですね、聞いてほしいんですけどね、沖縄同友会ができる前にですね、はい、東京同友会がですね、うん、沖縄で若い人材をですね採用していこうというのがですね、はい、1985年ぐらいにですね起こりましてですね、で沖縄から若い人材を採用して育てて、うん、それを沖縄に返していこうというふうな、気持ちでですね作ったわけですけども、はい、まあ、その時ですね、であればですねやっぱ沖縄県にねまたどういうか作ろうよと、うん、なりましてですね、それで1987年の10月にですね、この設立したわけです。ですからまず人材育成していこうということで立ち上がったのがですね、同友会なんですね。ですから我々はずっと毎年ですね、こう新卒採用という共同求人活動、これが基本になってます。
あ、なるほど、はい、まあ本当に人材って今でもね大きなテーマですからね、はい、それを最初から掘り起こしにかかってらっしゃったということになるわけですが、後ほどまたいろいろ伺ってまいります。さあそして比嘉さん、
はい、
開放銀行の社外取締役ということなんですが、
はい、
女性では今まで 聞かないですよね。
そうですね、県内の金融機関としては初の女性取締役ということと、はい、それとまたあの中小企業の代表が、あの金融機関の、社外取締役になるっていうのも県内初じゃないですかね。
初めて尽くし、
初めて尽くし、はい、
それやっぱりね、あの、いろんなことを考えながら、日々送られてると思うんですけども、
そうですね、やっぱりあの取締役会そのものは月に1回なんですけれども、まあ、せっかくうちの上地頭取が、女性であり中小企業の代表である私を取締役として選んでいただいたわけですから、何ができるかなということを考えながらいますと、やっぱり一番は沖縄県はね、中小企業が一番多いわけですから、その 90% 以上の企業であるところの中小零細企業の立場に立つことができて、まあ、ある意味では女性の、ね、起業家もこれあのどんどん出てきてますし多いわけですから、 そうですね、そういう立場にも立てて、ということで銀行の内部とその中小企業を支えるような、なんかその間を取り持つようなことができれば、なんかね、選んでいただいたお役に立てるかなという気がして、ちょっとやってみましたね、頑張ってみました。
まあ、その一つのね、形というものがこの後のお話になってくるわけですけれども、まあ、こういう今日お招きしたお三方とね、番組進めてまいります。また日賀さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
RBC アイラジオスペシャル、この番組は沖縄トヨペット、地域に根差し世界に羽ばたく沖縄ツーリストの提供でお送りします。RBC アイラジオスペシャル。さて、上地頭取、バブル崩壊以降ですね、これまであの銀行の融資というのは、まあ、将来性であるとか、事業計画が優れていても、やはり担保とか保証がないとお金を貸さないという、こう、ね、金融庁が名付けたところの日本型金融排除っていうんですか、まあ、この状況が、まあ、当たり前っていうね、状況があったわけですよね。
そうですね、去年の行政方針の中で金融庁が提議いたしました、そういう保証がない方に対して、融資をしてない状況というのが、日本型金融機関排除だという形での定義づけがありまして、こういった状況ではこれから少子高齢化、そして人口が減少する中では日本の活性化にはマイナス効果しかないということで、今回金融庁の姿勢自体が変わったということになりますね。そういう意味では成長性とか技術力とか、その他社長の経営能力、その他を評価して、金融機関としてはリスクを取りながら融資すべきじゃないかという一つの考え方が、これからの考え方の変化になると思いますね。
まあ、少しその考え方が変わってきたということなんですけど、
そういうことですね。
で、小戸代表理事、まあ、これまでの形というのは中小企業の側からすると、これは融資がなかなか難しい、受けづらいっていう状況があったわけですよね。そのあたりいかがでしょう。
これまでですね、結局我々がこう設備投資をするにしてますね、まあ、運転資金にしてますね、いずれにしても担保であるとかですね、保証人であるとかですね、まあ、そういったものがないと融資受けられないと、でなおかつこの経営がしっかりしないと受けられないと、いうことですので、これは結構ハードが高いんですね。先ほどの同友会の話をした中でですね、同友会にはですね、大変素晴らしいこの理念があるんですね。同友会理念、
理念、はい、
これはね、ぜひね、紹介したと思うんですけどね、3つの目的でありましてですね、1つが良い会社を作ろうと、で良い経営者になろうと、良い経営環境を作ろうということと、運営に関しましては自主、民主、連帯という形で運営していこうと、それからまた国民や地域とも歩む中小企業というですね、こういった理念があるものですから、やっぱりこういかにしてで良い経営環境を作っていくかというのを持っているものですからね、本当にこの金融問題でですね、この特に90年代はその資金繰りのためにですね、こう自殺をしてしまうということもあってですね、我々としてはこれを大いに変えるべきだということで、運動を展開してきたのがですね、金融アセスメント法の制定運動というものをやってきたんですね、やっぱりそういった意識が大変強かったものですから、いかにしてこう中小企業の方々がですね、こう経営がしやすい環境を作るかと、まあ、特に金融に関するですね、このテーマが一番大きかったものですからね、我々こういった運動をしてきたわけですね、
やっぱりそれが柱になりますもんね、どうしてもね。さあ、 比嘉さんはですね、はい、開放銀行の社外取締役とあると同時にもちろんあの中小企業の経営者でもいらっしゃるということなんですけども、この今の金融機関からの融資の難しさっていうのは、実際比嘉さんも感じてらっしゃった。
そうですね、私ももう、あの30年ぐらい経営に携わっておりまして、当然あの企業というのは波があるわけで、いい時もあれば落ち込むこともあると、でしかも、さまざまなその人事の問題とかいろいろな苦労が伴う中で、やっぱり一番大変なのはお金を集めるということで、借りるのをあのやっぱり銀行が何を見てやってくれる、どんなにいいものを持っていても、いや担保だと言われると、いや担保ないし事業を始めたばっかりだからどこに担保なんてあるのとかね、でそれからあの保証人って言われると、そんなにね、最初で、それだけの担保 に保証人になってくれるようなね、ごめんなさい、保証人になってくるような人が探せるわけでもないと、そういう本当に創業期ですとか、あるいはその景気やいろんな波の中で落ち込んだ時にやっぱりあの助けてくれる、それは、融資という面もそうですし、経営のアドバイスという面でも、相談に乗ってくれるような、そういう金融機関があるといいなっていうのは、やはり私も経営者として感じていたところでしたのでね。
なるほどね、まあ、そんな中で、まああのまあ、これからその次のお話に入っていくわけですけれども、実際ですね、あの日本型金融排除という事情は、金融機関が潰れないようにするための自衛策という側面が強かったんだと思いますけれども、ただあの先ほど頭取おっしゃったように、ここに来て銀行の監督機関、金融庁が方針転換をしたということですよね。で、頭取、あの金融庁を中心にしたこの金融行政の方針が、経営面の健全性を評価する融資から、事業性の評価による融資とこう大きく舵を切った、ここにはどんな狙いがあるっていうふうに考えていらっしゃいますか。
平成21年にですね、中小企業金融円滑化法というのが施行されまして、その中で、支払いに滞る中小企業、それから個人の住宅ローンも含めましてですね、そういう方々を救うために、条件変更をに応ずるという努力組を銀行に課されたわけですね、その中で、条件変更にほとんど対応してきた歴史があるわけですけれども、7年8年経ってもそういう中小企業、それから個人の方々においてもですね、それからの出口がまだ見えないと、それはやっぱりあの不景気の状況がまだ続いているという認識のもとにですね、それをじゃあ新たな改善するために、そういう意味では、その間、不良債権処理を粛々と進めてきた金融機関は、それに対応するリスクを取るも体力がついているのではないかと、そういう意味で、じゃあこれからはディスクテイクの中で、地域の中小企業、それからまあ個人も含めてですね、どういう形で銀行が協力して前向きに、そして経営が改善するような方向を進めるべきだという、一つの金融庁の考え方が金融行政方針の大きな転換になっているんじゃないかと思いますね。
やはりあの、まあ、沖縄は、まあ、その象徴的な存在ですけれども、全国的に見てもね、もうほとんどが中小零細企業という現実があるわけですから、その中小企業がどうなるかっていうのが地域経済を支えていくということになるわけですよね。
そういうことですね。あの中小企業が健全で、そして繁栄するということが、地域経済の活性化のとの一律化じゃないかと思っております、当行においてもですね、96% 以上が事業性融資の中小企業、零細企業への融資比率でありますし、そういう意味では我々特に沖縄海北銀行は総合銀行の歴史の中で中小企業とともに、で歩んできた歴史というのがございますので、これからもそういう形での中小企業に寄り添う、そして一番近い金融機関であるべきということで考えておりますね。
で、小戸代表理事、あの、中小企業にとってはですね、この金融行政方針の、まあ、大きな転換というのはですね、行政が地域経済の実情を分かってくれた、理解したんだというふうに捉えていらっしゃいますか。
そうですね、我々もですね、何のために、ね、会社を作ったのかという部分ですね、そういった面ではしっかりこう企業がですね、自分のこう経営理念であるとか、ビジョンであるとか、計画であるとかですね、やっぱそういったものをしっかり作らなきゃいけないということで、同友会の方では経営新作成塾というのをやってですね、あの若い経営者の方々がですね、やっぱりこう経営に関する自分の まあ、理念やビジョン、そういったものを作っていきながらですね、うん、その中でじゃあ将来5年10年どうやっていけばいいのかというところをですね、自分でですねしっかり結構作るということをやっていかなければですね、やっぱりこう金融機関としてもですね、そういった企業になかなかね、これ内企業に対しては融資難しいですよね、
はい、
ですから我々まあ中小企業としてもですね、そういったまあ金融機関に信頼される企業作りという部分はですね、当然こう経営者であればですね、そういったことを考えなくちゃいけないということで、今あの我々同友会がですね今力を入れている部分もですね、この経営理念やビジョンをね、これからまた10年後をどうするかといったことをしっかり考えていこうという運動を今しています。
はあ、もうこれも自主改革ですよね。
そうですね、はい、
うん、はい、で資金力とか、まあ、担保がないと融資をしないという方針から、今度はその今のように将来性を評価してくれる融資というふうに転換していく、まあ、これは銀行サイドとしてもメリットがあるということになりますよね。
当然そうですね、こういう形で今回 の方針転換においてですね、うん、事業性をいかに見て評価して、地域金融機関が、中小小規模企業の方々にですね、活性化に向けた融資をいかにビジネスチャンスの中で対応するかということ自体は、ウィンウィンの中でですね、うん、金融機関自身もこの円滑な金融界仲介機能を果たすことがですね、
はい、
自らの経営基盤の強化になるという形での、うん、大きなメリットをあると思っております。
はい、まあ、融資の際の評価方針の転換ということで、これまでは、先ほど来出てる担保であったり資金力であったり、
そうですね、
まあ、ある意味分かりやすい評価の基準が、
はい、
言葉としてもあったわけですけれども、はい、これがまたあの企業の将来性とか事業性の評価ということになると、はい、これはなかなかね、技術的にも高度になってくる。
そうですね、
判断が、
はい、目利きということになりますね、
はい、その銀行は企業のどこを見て融資するしないというのを判断することになってくるんですか。はい、
まあ、あの事業性評価という言葉が何度も出てきますけど、やはりあの企業の技術力、あと成長性、うん、そしてあの経営者である代表者のですね、全体的なその人間力、うん、そういうものをすべて評価の中で、担保保証に依存しない融資をやろうという形での一つ の, あのビジネスモデルを作り込みを準備しております。
あの最近目利き力っていう ね、そういうあの言葉を耳にするんですけれども、はいはい、これが重要ってことになってきますか。
そういうことですね、これからこの企業がどういう形で成長していくのか、うん、そしてこの技術力がどのような社会的な評価があるのかとかですね、いろんなその総合的な評価の目線の中でそのトータルとしてこの事業を評価して、銀行としての金融仲介機能を果たしていくというのが今回の考え方ですね。
うん、まあ、金融機関の今おっしゃった目利き力、
はい、
これから重要なキーワードと。
そういうことですね、
あ、はい、さあその目利き力を鍛えるという意味合いの中でもですね、はい、中小企業家同友会と開放銀行が結んだ連携協定が大きな役割を果たしていくことが期待されております。それをこの後伺ってまいります。 RBC アイラジオスペシャル、中小企業と地域金融機関の新しい関係、この後包括連携協定の内容、そしてその目的などについて話を進めていきます。RBC アイラジオスペシャル、今週は中小企業家同友会と開放銀行が結んだ包括連携協定を軸に、中小企業と地域の金融機関の新しい関係について考えていこうというテーマでお送りしております。スタジオには沖縄開放銀行の上地英雄頭取、沖縄県中小企業家同友会筆頭代表理事で株式会社オキコム代表取締役社長の小戸海さん、そして沖縄開放銀行の社外取締役で株式会社カルティベート代表取締役社長の日賀理香さん、お三方に入っていただいております。さあ、連携協定の中身にこれから入っていくんですが、昨年の10月に沖縄開放銀行と沖縄県中小企業家同友会が結んだ包括連携協定、ちょっと紹介させていただきますが、まず中小企業家同友会の会員企業からの相談対応、そして沖縄開放銀行が開催するビジネスマッチングなどへの中小企業家同友会の会員企業の参加、そして相互の研修会および各種セミナーなどへの参加、講師の派遣、講演、共催など、さらには地域の経済情勢動向などに関する情報の交換、そして融資提携商品の開発と、 このいつ大きな連携協定、包括連携協定ということになっているわけですが、でこの連携協定の締結には、まあ、今回社外取締役になられた比嘉さんが橋渡し役になったということなんですけれども、はいはいはい、そのあたりは、
はい、やはり中小企業の代表である私が取締役になったわけですから、中小企業の立場も分かりますから、やっぱり大変だという時にどうやって銀行さんとお付き合いしたらいいのかと、大変な時ほど銀行さんに対してはなんか下向いちゃって、話ができないという状況ってどうしてもなりますしね、それから銀行が敷居が高いっていうのは多分中小企業皆さん感じていらっしゃることだと思うんですよ。でその敷居が高い銀行にもうちょっとこうみんながこう入りやすくで話しやすくで本音で相談できるから、逆に言うと銀行側もちゃんとその企業の健全性だとか経営者の資質が見れて、でそれから事業を何やろうとしてるのかっていうその可能性も判断できることができる、そのぐらいの本音の会話ができるようになって信頼関係が結べればいいなというふうに思ったのが最初なんですけどね。そうするとなかなかのお互いちょっと話し合いの場を持ってもやっぱりあの緊張した中でお互いこう探り合いをしながら、あの形式的な会話になっていったんで、まあ、3回4回ぐらい2時間ぐらい会議をして、その後はちょっと懇親会ということで、お酒も飲みながらビールで泡盛を飲んで、2時間ぐらいまた懇親をすると、これを繰り返しながらだんだんだんだんみんなが本音で語り出したと、そうするとこうどういうふうにやったらお互いが発展的に、関係を結ぶことができるのかっていうのがだんだんまとまってきたって、そんな感じですね。
ノミュニケーションが結構効果あった。
ノミュニケーション大事ですね。これはね、は
い、ね、相当なんか小田さんね、はい、この話がもう深い話になってったそうですね。
本当比嘉さんがですね、仕掛け人って言いますかね、やっぱまあ、彼女もですね、我々同友会元会員で、今現在も会員ですね、会員ですですね、やはりすごいあれはこう貸し、もう借り手と、ね、貸し手という立場があるものですから、なんとなくいつも弱い立場だなってあってですね、いつもこう緊張するんですね、まあ、だけど今回はですね、まあ、そういった意味においてはですね、本当にこの会を重ねていきながらこうコミュニケーションしていきながら、あ、銀行の考え方とかですね、我々に言いたいこととかですね、もう言えるようになってきて、徐々にね、こう信頼関係もできてきたかなと。本当にあ、金融機関っていろんな情報を持っているなと、で我々のこう経営に関してもですね、いろんなこう最初にできるなということがですね、やっぱ話をしていきながら分かってきましてね、ただ単に借りるだけじゃなくてですね、やっぱその資金というものをどう活用していけばですね、自分の企業もね、どう成長できるということもですね、やっぱり金融機関の方々もよくこう勉強してるもんですからね、こういうことを指導できるんですね。だその辺はお互いにですね、協力していきながらやっていけばですね、もっともっとお互い成長できるんじゃないかなということがですね、大変感じられたもんですからね。
比嘉さん、橋渡し大成功ですね。
そうですね、やはり今話してましたけど、私も経営者になってすぐぐらいですかね、同友会がちょうどできたっていうことで、その時に勉強会とか参加させてもらった時に、本当に実質的な勉強をする、でそれぞれ定例会でもその組織それぞれ の会社の代表が自分の会社のことをテーマにして話をする、それを各テーブルで議論をしながら、その課題とか、ね、悩みとかに対してみんなでこう話し合いをすると、でそこで経営の事業計画の作り方の勉強会したりとか、いろんなこう活動をする中で、本当にいい会社を作りたいと思う会社ほど同友会の活動に熱心であると、でそういうことがこう実感して分かりました。その当時に、ね、感じましたので、例えばじゃあ中小企業でもどことどういう関係を結べばいいのかっていうのはなかなか銀行としても分かりにくいんですけど、それだけ勉強会を重ねている組織であれば、安心してその会でのやり取りを見ていれば、どの会社がどんなふうに頑張ってるのかとか、経営者の人となりはどうなのかとか、あるいは業界の動向はどうなんだろうっていうことを、そのお互いのディスカッションの中で感じることができると、そうなればもう銀行側も、この会社に貸して大丈夫かなと不安を感じることなく、まず人を見ることができますしね、事業性評価もしやすいかなというふうにも思ったんですね。
その扉ですからね、一番大事なのがね。で、ウエッジと踊り、比嘉さんを社外取締役に、しようと、これはどういうところでその発想が出てきたんですか。
そうですね、国内の上場企業を中心に、ガバナンスの強化ということで、 社外取締役の要請要望がですね、社会的にこう強くなったという歴史の中で、東京においては、教育委員とかいろいろまたご自分で会社も経営なされている方を、社外取締役ということで、お探ししておりましたけれども、またその時にまた女性であるというそのことも含めましてですね、中小企業をご自分で経営されている人という形での、選抜の中で私の方から伊賀さんに社外取締役をお願いしたわけですね。
またあの女性なりの切り口っていうのもね、
そうですね、
またありますもんね、
はい、う
ん、
それこそあのマスコミのお仕事、それからご自分で会社経営なされている、そしていろいろあの県とか国のいろんな委員の活動をもなされている、それで教育行政の経験もなされているということで、そういう意味での適任で適材だという形でのお願いに上がったわけですね。うん、
さあその比嘉さんがね、中心になって包括連携協定、まあ、いろいろな話し合いの中から生まれてきたんじゃないかと思うんですが、ちょっとまず経緯を伺っていきましょうか。どういう形で生まれてきたのかっていうのをね、
は
い、
包括的連携協定そのものはまあ両者で、関係性を信頼関係を築くにはまず包括的連携協定と結ぶことによって、何を目指すのか、どういうことをお互いがやっていくのかっていうのがまず明確になると、でそれとやはり私は人材育成の会社を経営させていただいてるんですけれども、お互いが自らを高め合う、そしてその企業の成長にするということにおいて、それぞれがこう学びながら自社の繁栄、そして、お互いの繁栄について、その協力し合う関係というのは、やっぱり一つ協定を結ぶ中で、その枠の中でやるとやっぱり定期的な会合ですとか、やっぱりその中に起こってくる事業がやりやすくなりますよね、
はい、
ですからただ一緒に何かやりましょうよっていう話だけでは進まないことが、協定という一つの枠の中に入ることでそれに乗っかってさまざまな取り組みができるっていうことが、やっぱり包括的連携協定の一番 のメリットだと思うんですね。ただ連携協定っていうのは紙だけで結んでなかなか実行できないっていう場面もあったりしますので、そうしないために定期的な話し合い、そして懇親会、ノミニケーションを取りながら、じゃあ次はどんなステップをしようか、次若手の育成は例えばどういうふうなことでやっていくみたいな、そういう発展的な関係がこれからも多分期待できるんじゃないかなというふうに思っています。
言葉が先だとそうはいかないですよね。
そうですね、
小戸代表理事いかがですか。
はい、
うん、
ですね、やっぱり同友会がですね、やっぱり、特徴がですね、グループ討論をですね応じてるんですね。一回講師の方の話を聞いた後にですね、それをお互いにこうテーマを出し合って学ぶと、
はい、
それで講師に対して質問もすると、ですから参加された方々がみんなそれにこう参加できるわけですね、このこのお互いに学び合える場がありますよと、
はい、
ですから本当にこう社長だけではなくて、しかも異業種のメンバーですから、こういう方々が自由にいろいろ発言していきながら、お互いにこう参加していきながらですね、人も知り合いますしね、
はい、
それを元にしてまた比嘉さんがおっしゃったようにですね、やっぱりこう一つテーマあった時にですね、これはお互いグループ討論していきながらですね、いろいろ課題出し合うと、でそれをどう解決するかという部分がですね、こう出てきたもんですからね、やはりこう3回4回やってるうちにですね、やっぱこう雑談もしていきながらですね、いろんなアイデアが出てきてですね、だんだんこうまとまってきてですね、今みたいなこれこの、5つのうちのですね、この3つ目のですね、こう総合の研修会および各種セミナー等への参加、講師派遣、講演共催という部分ですね、今回12月の7日に行われたですね、シンポジウムにおいてもですね、まさにまあそういう形でですね、お互いが学びたし、また我々早速こう南部支部においてもですね、南部支部の例会にですね、講演の方が来ていただいたんですよ。
お、そうですか。
それで、この学び方を学ぶっていうことを経験したものですから、
はいはい、
そうますますですね、お話がしやすいじゃないかというような、形でですね、だんだんこう、下がったなと、いい感じしましたね、ハードルがですね。
上地頭取、やっぱりね、聞いてまたこちらも与えるっていうのが大きいですよね。
比嘉取締役が役員会等校の参加して感じたことがスタートだと思っております。経済同友会の会員としての立場、そして銀行の社会取締役としての立場で銀行の役員会に参加して、その時に感じた時の比嘉取締役からの言葉がですね、やはり銀行と 中小企業の方々の距離感を感じると、そういう形での党役員会での発言がありましたので、多分その時に、中小企業同友会の会員としてこういうことをやってみたいなという一つの発想が浮かんでたのかなという、今思えばそういうことは記憶にありますね。
あ、なるほどね、
はい、あ、それ個人的にはそういう意味で、映画取締役、女性であるというのは別としてですね、私からお願いして起用したということは大成功だったのかなと思ってますね、
ありがとうございます、
はい、太鼓判がありました、はい、ちょっと改めてその包括連携協定、もう一度あの各項目、ね、ご紹介したいと思うんですが、まず一つ目、中小企業家同友会の会員企業からの相談対応、二、はい、つ目、沖縄開放銀行が開催するビジネスマッチングなどへの中小企業家同友会の会員企業の参加、三、つ目が相互の研修会および各種セミナーなどへの参加講師の派遣、講演、共催など、で4つ目が地域の経済情勢動向などに関する情報の交換、はい、5つ目が融資提携商品の開発という5項目ということなんですけれども、はい、これはしかし本当にお互いの金融サイド、中小 企業サイド、それぞれがやっぱり欲しいところが出揃ってますよね。
そうですね、でやっぱりまず実践してこういうことだよねっていうのをどうやって見せるかっていうのが、実はその12月7日のシンポジウム、記念シンポジウムと交流会だったんですけれども、あの突っ込んだテーマでですね、それぞれ聞きたかったこと、言いたかったことというのをどれだけ本音で話せるかっていうのをテーマにして、まあ、あの小戸代表にも出ていただいて、福岡からも、福岡の中小企業家同友会の代表理事の中山代表理事もいらしていただいて、でそこで結構皆さんまず、あ、こんなことをやろうとしてるんだっていうことを、うち あの銀行は前支店長役員、そして同友会からも、ね、70人以上が参加してくださったんですよね、でそこで頭取がサプライズのですね、ちょっと発言をして、もうあの一気に会場が湧いてですね、でその後の懇親会が大いに盛り上がったという、そんな状況
がどんなサプライズだったんですか、頭取、
5番目に融資商品の開発提供ということが謳われておりますけれども、それこそ今年も1月になりますけれども、もう私ビジネスモデルの形でですね、同友会の会員の方々にスピーディーで、そして、目利きを利用した、無担保でそれこそ無保証のローンをもうすでにも準備しておりますので、これから積極的に、会員の方々に提供していきたいと思っております。
あ、これは湧きますね、はい、出てきたらね、
はい、実は皆さん、すごいあのスピーディーな融資を求めていらっしゃるんですが、頭取りということでちょっとお伺いしました
そうですね、まあ、それはもう当然あの経済同友会の方の推薦というのが大前提にはなってきますけども、
はいはい、そうですね、小戸代表理事は中小企業経営者としては、あのこの5項目の中で、まあ、先ほどちょっとありましたけれどもね、どの点、まあ、そして可能性っていう意味ではどういうところに見てらっしゃいますか。
まあ、まあ、一番からですね、我々のこう中小企業メンバーがですね、こういつでも、ね、気軽にこう相談できる窓口があるというのはですね、大変心強い、思いますね、やっぱりそのために普段からのですね、やっぱりこう自分のところの会社経営どうですよということをきっちり、ね、報告していけるようなね、まあ、そういった、まあ、人間関係も作っていかないといけないですし、まあ、そういった窓口もできたということですし、それからまたあの2番目にしてもですね、こうビジネスマッチングっていう部分ですね、各支店の支店長さんがですね、自分の顧客先をですね、こう紹介してあげる、ね、ただ自分が融資先じゃなくてですね、その関連する企業で紹介してあげて、新しいビジネスを作ってあげるということはですね、大変ありがたいんですね、なかなかお互いはですね、知ってるようで知らない部分があるもんですから、かえってあの支店長の方がですね、小野さん、あそこの企業ね、こういうところ必要ですよって言って紹介していただくとですね、こう商談が進んでいくとかね、いうこともあるもんですからね、これはまた大変大きいなと、はい。
さて、あの銀行の側にとってはですね、はいはい、まあ、同友会の研修会などに今度銀行の方を参加させる、ね、はいはい、これでまた次の効果が生まれてくるということになりますか。
そうですね、本当に斬新なアイデアだと思っております。どちらかというとあの堅苦しい感じの銀行員のイメージをですね、お客様自体がお持ちですので、やっぱりお互いを知ることによって、個人的にも、知り合いになりますし、 知り合いの中でまた企業も知っていただくと、うん、やっぱりそれが一番大きな力になるし、それを知ることによってお互いの中でこうお話ししたディスカッションすることによってですね、やっぱりそれが結果としてその目利き力であるし、うん、事業性判断に全て結びつくんじゃないかなと思っておりますね。そういう意味では本当に効果的な人材育成の一つの、チャンスだと思っておりますし、うん、それが大きな機会だと思っています。
特に若い行員の方には大きいですよね。
そうですね、まあ、当然営業店長も役席も参加しますけども、やっぱり若い行員はやっぱり外に出て外のお客様といかに接するかというのがその若い行員の成長にですね、いかに役立つかということで我々も経験してきてますから、はい、そういう場を与えていただいた中小企業同友会の代表理事を含めてですね、会員の皆様役員の方々にも本当に感謝しておりますね。
比嘉さん本当に人材育成ですねこれはね。
そうですね、早速この12月7日のシンポジウムの後、3週間ぐらいの間にですね、うちの銀行からその同友会の方の定例会には6人参加してますし、で同友会の会員は20社増えたんですね。
20社、
はい、で新規の融資が3件決まったということで、事務局把握だけで今3件ですから、もう早くも動きが出てて、でそれは皆さんの中の両方のこう期待が高まってきてると思うんですね。でこの期待っていうのはやっぱりそれがまたどんどんこう事業をもっと頑張っていこうという気にもなり、でその広がりが経済の、ね、活性化にどんどんどんどんこうつながっていくんじゃないかと、今すごい期待にワクワクしているところです。
今まさにウィンウィンを感じてらっしゃるっていう ね、
そうですね、
お互いにねっていうことですよね。ぜひね、まあ、これからもどんな展開があるのか楽しみなんですけれども、一回コマーシャルを挟ませていただきまして、はい、その後もうちょっと話を進めてまいります。 RBC アイラジオスペシャル、中小企業と地域金融機関の新しい関係、この後両者がさらにウィンウィンの関係を築くための課題について話を進めていきます。RBC アイラジオスペシャル、 RBC アイラジオスペシャル、今週は中小企業家同友会と沖縄開放銀行が結んだ包括連携協定から中小企業と地域金融機関の新しい関係について考えています。まあ、改めてですね、今回の包括連携協定ですけれどもね、これ確認をしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、5項目っていう、これは一つ一つ、話し合いの中で一本一本こう生み出していったっていう比嘉さん形なんですか。
そうですね、うん、まあ、大体他の県でも前例はありましたので、それを参考にしながらではあるんですけれど、うん、でも同じのじゃなくて私たちがやるんだったらじゃあどこを強化するとか、どういう関係があるとより両者にとって、発展的な、関係になるんだろうかということを話し合ってまいりました、う
ん、はい、まあ、言葉にするとね本当にコンパクトにパッと出てくるんですけども、中に埋まってるものがね、
そうですね、そうですね、
本当にねすごく厚みがあるなっていう感じがしますけれども ね、
うん、そうですね、
やっぱりお互い違う、うん、まあ、もちろん銀行はお金を貸す側ですし、はい、中小企業は借りる側ですし、まあ、立場の違いもそうなんですけれども、うん、やっぱり それぞれ の会社の風土の違いですとか、やってる業種の違い、価値観の違いで、話し合いをしててもなかなかこの共通 の、 ものを作り出すというのは結構やっぱ難しい部分もありまして、うん、それをいかに、お互いが話し合いながら相手のことを理解し、うん、それで自分のことも分かってもらいながら、じゃあ何をしたらいいんだろうっていうことをこう作り上げていく、うん、その関係性っていうのは、まあ、今回もやらせていただいて、これはそれぞれ の、 事業企業の中でも、うん、あるいはお互いの別の関係性の中でも、うん、なんか活かせるような場が、はい、この話し合いのね、役員の皆さんの話し合いの中でも作られていくのかなっていう感じがしました、う
ん
う
ん、ちょっと一つ一つね、ちょっと確認をしていきたいんですが、はい、まずは包括連携協定1番目、はい、中小企業家同友会の会員企業からの相談対応、はい、これは具体的にどんなイメージをしていらっしゃるんですか。
我々中小企業の場合ですね、というか資本金が少ないとかね、はい、人材がいないとかね、いろいろ課題がいっぱいあるんですね、で必要な例えば設備資金とかですね、いった場合においてもですね、自分のこう財務諸表がですね、定例的評価が悪ければですね、行きづらいですよね、うんうん、で今までの、まあ、金融機関というのは常にこの過去のですね、成績をもとにですね、はい、評価をしていたと、ね、であとじゃあどういった担保をお持ちですかとあったと、うん、 はい、さらにまたですね、補償には誰がいますかと、もうこれ考えただけで、もう当たりたくなるわけですね、あ、これはもう無理だなと、うん、初めからもう金融機関行き来しなくなるわけですよ、うんね、今回はそれに対してですね、やはりこう事業性評価という部分がですね、あるわけですね、はい、やはりこう定性的な部分に関してですね、こう注目していただけると、うん、今置いていけばですね、自分の会社のこう強みが何なのかと、うん、こう強みをどう生かせばですね、こう借り手もできっちり返せるんだっていうですね、うん、そういったことに対してですね、経営者がこう目を向けてですね、一生懸命その勉強していくと、うん、ですからやっぱりそういった意味においてですね、我々経営者もですね、しっかりした経営念を持ちながら、ビジョンも語れると、うん、やっぱそういった経営者になっていかないとですね、うん、ダメなんですね、うん、まあ、今回はそういった面ではこうやって相談窓口ができることに関してですね、はいはい、この辺の話もざっくばりにできる場ができたのかなと、窓口ですよね、
まあ、やっぱり、はい、そうね、こういうのは、まあ、見える形になってきますよね、それこそね、
は
い、
話によく出ますように、定量的な判断ではなくて、あくまでも企業の成長性とかですね、その技術力、そしてその存在自体が社会地域にとって重要であるかどうか、いろんなこの総合的な判断の中で銀行としてはこう融資の判断をしていくという一つのビジネスモデルが今回のこの事業性評価の考え方だと思ってますし、はい、そのためにまた銀行においてもですね、中小企業診断士を含めですね、いろんなその専門資格を持った人材を配置しておりますので、はい、そういう意味でいろいろ中小企業家同友会からのいろいろご相談も含めて、個人企業のからの相談も含めてですね、全面的に一応対応している準備はもう着々とやっております。
うん、はい、そして2つ目の、協定がですね、沖縄開放銀行が開催するビジネスマッチングなどへの中小企業家同友会の会員企業参加という、これは銀行側がこう受け入れるというかね、そういう形になるわけですね。
そういうことですね、魅力発信商談会というのを毎年開催しておりますので、ぜひ、この中にですね、中小企業同友会の会員の方々、ぜひ、これから県外海外への一つの販路の拡大という一つのビジネスのですね、一つのチャンスをぜひ銀行のビジネスマッチングを利用していただきたいということですね、これは。う
ん、はい、これは中小企業の皆さんにとってもね、中飛び込めるわけですよね。
やはりですね、やっぱ中小企業がですね、例えばリスクを背負って、まあ、県外とか海外とか行くのはですね、結構大変なんですね。まあ、沖縄県もですね、まあ、アジアのハブみたいな形でですね、ぜひ県が出てきなさいよっていうことを言うわけですけども、はい、実際こう考えた時ですね、いろいろこう、まあ、相手の方の商習慣であったりとかですね、よくわからないとかね、人もよくわからないとかね、いうところには、まあ、飛び込んでいくの大変ですよね。こういう形でですね、このビジネスマッチングという場でですね、来ていただいて我々もその参加できるということですね、その辺のリスクがずっとこう縮まるわけですね。これはまあなんかそういう形で発想していただいてですね、このチャンスを生かすと、いいことに考えていただければですね、大変ありがたい企画になると思いますね。
うん、まあ、そうやってこう入って そこからまた次のきっかけっていうのがまた生まれてくってことになりますもんね。
そうですね、毎月の中小企業同友会様の勉強会に、銀行にとって参加するわけですから、はいはい、その中から当然知り合いの中で、そういうビジネスのチャンスをまた我々からも、紹介するという一つの、チャンスがまた多くたくさん出てくるんじゃないかなと思いますね。これ銀行側からまた推薦するとかですね、
でそれ、まあ、その続きになってしまいますが、はい、3つ目がね、相互の研修会、はい、そして各種セミナーなどへの参加、講師も派遣しましょう、はい、講演共催もしましょうと、はい、ね、いうことですよ、お互いにってことですよね。
は
い
は
い、
そうですね、企業支援部という専門部署も持っておりますし、はい、あと介護総研という会社も介護インクの中で、はい、関連会社という形での位置づけがありますので、ぜひそこにですね、専門家集団がおりますので、いろんな研修とバックアップしていきたいなと思いますね。
この研修もまた魅力ですよね。
同友会はですね、こういったこれはもう金融機関だけじゃなくてですね、大学機関ともそうですけどね、お互いにこう地域の人材をですね、どうこう活性化していくかとか成長させるかという部分はですね、お互いの利益にちょっと合うんじゃないかなと思うんですね。
日賀さん、やっぱり異業種の組み合わせでね、全く違う発想が生まれるっていうのはよくありますもんね。
そうですよね、やっぱり想像しない何ていうのかな、こうあれが生まれるっていうのっていうのは、異業種だからこそ、あるいは全然違う考えを持ってるからこそ、そこに起こってくるものってありますよね。
さあそして4つ目がですね、地域の経済情勢動向などに関する情報交換。ここはあの開放総研のね、先ほどお話もありましたけれども、
開放総研がありますので、大いに利用していただきたいと思いますね。
はい、まあ情勢はね、今本当にあの日々動いてますからね。
そうですね、
我々同友会もですね、実はあの市販ごとにですね、会員に対しての景況調査っていうのでやってます。
あ、はい
はい、ですからあの今建設業どうなのかなとかね、観光どうですかとかね、いろいろこうテーマ、あの情報はどうですかとかね、いう形でですね、でも定期的にこう情報を取ってるもんですから、それをですね、 お互いにですね、情報を出し合いながらですね、じゃあどうなのかなと、今後どういうふうに展開していくのかというところもですね、
それこそ銀行としても欲しい情報になると思いますね。
そして、融資提携商品の開発、まあ、最初はここから始まったというお話がありましたけれども、まあ、これはあのよくある話なんですが、しかしまあきっかけとしてここからまた掘っていったわけですよね。
そういうことですね、私先ほどやりましたように、同友会向けの、スピーディーな提携ローンですね、これを近々スタートさせる予定にしております。
それがどういうね、また効果になってくるかっていうのもね、まあ、楽しみなところですね。
無担保無保証でね、スピーディーって言いますから、
早いっていうのも、
もう原則あの3営業日に判断をするという考え方ですね。
3営業日ですか、
画期的ですよね。
さあ、まあ、とにかくあの地域に、ね、仕事がなくなったりってことになると、これから、ね、沖縄を支える若い世代などにとっては地域を離れざるを得ないなんてこともありますから、やはりその地域に仕事を作るっていうのが、ね、当然人を残すってことにもつながってくる。小戸代表理事はですね、地域に根付いた中小企業の役割というのをどんなふうに考えてらっしゃいますか。
今ですね、こう中小企業憲章の中にもね、答えられてますけどもね、こう中小企業が今どういったのかというとですね、中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役であると。
主役、
はい、だから中小企業がですね、その地域の、ね、雇用を守ってますし、仕事も作ってんだと、しっかりで誇りを持ってですね、こう自分の会社を経営していこうということなんですよ。だから自立経済をですね、支えるような、まあ、自立した経営者をですね、どんどんお互いを意識を持ちながら成長していこうと、それによってですね、また人材もね、どんどんこう成長していくのかなという、そういった思いを持ってますね。
まあ、最近テレビのドラマの舞台もね、中小企業が主役になることが多いですからね。そして中小企業の経営が悪くなってしまうと、地域経済そのものが冷え込んでしまうということになると、当然地域の金融機関も決していい方向にはいかないということになるわけですが、ウエスト通り、やっぱり企業と金融機関は共同体と、
そういうことですね。沖縄県内における中小企業の割合が 99% ということで認識しておりますし、県経済を支えていると言っても過言ではないということですね。そういう意味で中小企業がいかに活性化して地域が元気になるかが、結果として我々地方銀行の経営にも良い結果をもたらすということで、運命共同体という言葉がずっとこれからも重要な一つキーワードになるんじゃないかと思いますね。
まあ、本当にこれから、ね、どんな風になっていくか、いろいろ楽しみなことも多いと思いますけれども、頭取はこれからどんな風な、その新たなビッグバンというかね、期待をしてらっしゃいますか。
中小企業同友会というの包括連携協定もしかりなんですけども、やっぱり県内の中小企業、相当小規模企業の方々にですね、どういった形でスピーディーに、それこそ目利き、そして事業性評価を生かしながらですね、地域が元気になるような金融仲介機能、要するに融資をやっていくというのが一つの大きなこれからのビジネスモデルを強化していきたいなと思ってますし、それがひいては地方銀行としての存在意義でもありますし、金融庁さんが本当にそういう意味で期待しているところかなと思っておりますね。
改めてですね、スピーディーな融資、先ほど出てきたわけですけれども、沖縄開放銀行ではどんな取り組みをされていると、
同友会のいろんな集まりに勉強会に参加するという、これも一つのことで画期的なことだと思っておりますし、やっぱり行員の意識をどういった形でお客様の目線でですね、お客様に寄り添うような金融ビジネスを、金融中核機能を確立していくかというのが、これから地方銀行としての存在意義を問われるし、そういう意味での差別化を進めるためにも 一番重要なことかなと思っていますね。
はい、まあ、中小企業にとっては人材もね、たびたび人材というのが出てきますけれども、はい、やっぱりどうやって確保するかっていうのもね、はい、これ小戸さんに伺いましょうかね。とっても大きなテーマですよね。
もう今ですね、実は今沖縄県の経済も大変好調でですね、はい、もう今失業率ももう今 3% 台と、うん、それからまた有効求人倍率もですね1を超えると、はい、ということで今本当に我々求人難なんですよ。ですから我々どういうか先ほど話しましたように共同求人という形でですね毎年こう新卒採用ということをやってるわけですけども、はい、もう去年なんかですね募集する企業がですね50社あってですね、うん、で集まった学生がですねもう100人足らずとかですね、あ、本当にそういった面ではですね、うん、大変求人大変だなと、うん、ですけども本当にこう採用したですね社員をですね、じゃあ今度どう育てていくかという部分で、うん、我々は新人フォローアップ研修と思うんですね。
フォローアップ研修、
フォローアップ研修をですね、うん、やってですね年6回ぐらいですけどね、はい、うん、やっぱり各社ですと1人2人しか採用できないんですけども、同友会の中でやりますとですね、こう100名とかね集まるわけです。お互いが同期生な感じでですね、お互いのこう会社散るわけですけど、またこのフォローアップ研修の中でですね、いろいろ学べると、で辞める退社する社員をですね、離職率を減らしていくということにで貢献してきてるのかなと。やっぱり基本的に同友会の経営者の方々はですね、社員は最も信頼できるパートナーと、うん、ね、人間尊重の経営と、はい、いうことをモットーにしているものですから、いかにこう採用したこう社員がですね、うん、このしっかりこう成長していくかという部分にテーマが与えているものですからね、これは人材育成をですね一番こう考えているのが、まあ、我々同友会かなという感じがしますよね。
その辺は上地と踊りなんかこう意見が一つ揃ったって感じがしますよね。
そういうことですね、ぜひ、先ほど言葉がありましたようにウィンウィンの中でですね、発展させていきたいと思ってますね。
はい、で日賀さん、まあ、はい、日賀さんにとりましてはね、まあ社会取締役という立場で、はい、まあ、今回橋が渡ったわけですけれども、また次にね、仕事が待ってるってことになりますけど、これからどんなことを考えてらっしゃいますか。
そうですね、うちの若い行員の育成というのが、うん、はい、中小企業の同友会の勉強の場に出かけることによって経営者とお付き合いの皆様とお付き合いさせていただくことによっても起こるんですけれども、まあ、そういう育成とともに、はい、今度は本当にスモールビジネス、これからもっとどんどんこう皆さん、うん、IT の時代になってきて、ちょっとどこででもビジネスが起こせる時代になってますし、それから沖縄は有人離島が39ありまして、29島には学校があるわけですから、はい、その、学校がある島では子どもを、高校に出すためには島を出していかなきゃ、うん、ね、島から送り出さなきゃいけないという状況があるということは、稼がなきゃいけないわけですよ ね、
う
ん、
そうですね。
そうすると地域の宝を、資源を生かしたビジネスを立ち上げたいという人たちがこれからもっと出てくると思うんですよ、はい、そういう方々の支援のあり方っていうのを、今度はまた金融機関としてどうできるかなっていうのを一つテーマにしたいかなと思っています。
うん、さあ、それじゃあそろそろ時間も、ね、迫ってまいりましたけれども、中小企業としてですね、地域の金融機関にどんなことを同友会としてね、はい、期待されると、それをちょっと伺いたいと思いますけれども、
先ほどですね、はい、ウェイト踊りからですね、新しいこう金融商品に関してもですね、はい、素晴らしい提案があったわけですけれども、あと一つ期待している部分がですね、
もう一つ、
期待している部分はですね、金融機関がですね、優秀な人材がいっぱいいらっしゃるんですね、まあ、だけどこう金融機関の場合50歳過ぎるとですね、また役職定年とかね出てきますよ。で、一番我々中小企業一番考えて一番悩んでるのはですね、人材不足ですよね。ですからそういったメッキの効いたですね方々がですね、今度はまた中小企業に再就職していただくというのもありかなと思ってるんですけどね、いかがですかね。
そういうことですね、ありがとうございます。もうそういう形で別の形での言葉が出た人材バンクだと思っておりますので、ぜひこれからその方面も含めてですね、小戸代表幹事の方とは一応情報交換の中で、期待に応えていけるんじゃないかと思いますね。
もう一つ ね、解放人材バンク、
はい、ありがとうございます、は
い、それがまた次の展開として期待される部分ですね。はい、あ、そうですか。では上地頭取、はい、今度はこの解放銀行がですね、はい、地域金融機関として今後どういうことを目指していかれるのか、はい、教えていただけますか。
金融仲介機能という言葉がよく出てきますけども、はい、やっぱり根本的には一つのサービス業だと思っておりますので、サービス業というのはいかにお客様が満足していただけるようなサービスを提供して、うん、それに対しての対価をいただくと、それがサービス業ですので、総合サービス業の中でその一部の金融業をやっているということであると思っています。はい、そういう意味で地域のお客様にですね、愛されて、それで中小企業のみならず個人の方々に対してもですね、一番県民の身近な銀行としてこれからもありたいと思っております。
はい、改めてですね、今回沖縄解放銀行、まあ、10月になりますけれどもね、昨年、はい、沖縄県中小企業家同友会が結ばれたその5つの包括連携協定、ここでもう一度ご紹介しますが、はい、中小企業家同友会の会員企業からの相談内、対応、そして沖縄解放銀行が開催するビジネスマッチングなどへの中小企業家同友会の会員企業の参加、相互の研修会、そして各種セミナーなどへの参加講師の派遣、講演、共催、そして地域の経済情勢動向などに関する情報の交換、そして最後に融資提携商品の開発と、この5項目ですが、さあこれがどんなスパイラル効果を今後さらに、ね、生み出していくのか、ぜひね今後のまた展開にもね、はい、注目をしていきたいと思いますので、
は
い、
ぜひ期待、はい、期待に応えたいと思いますね。
はい、そろそろ時間になりました。 RBC アイラジオスペシャル、今回はですね、沖縄解放銀行の上地英雄頭取、そして沖縄県中小企業家同友会筆頭代表理事の小戸海さん、沖縄解放銀行社外取締役日賀さん、お三方をお招きして地域の経済を支える中小企業、そして金融機関との新たな関係、そして今後何が生まれるかというね、その期待感を込めて1時間お送りしてまいりました。3人の皆さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
RBC アイラジオスペシャル、この番組は沖縄トヨペット、地域に根ざし世界に羽ばたく沖縄ツーリストの提供でお送りしました。来週1月23日の RBC アイラジオスペシャルは、確定拠出年金の話など老後のライフプランについて考えてまいります。進行は土方清でした。